真夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそ。こんばんは、講談社のバタヤンこと川端です。真夜中の読書会おしゃべりな図書室では、水曜日の夜にホッとできて明日が楽しみになるをテーマに、おすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介します。133夜をお届けします。今夜のお便りご紹介します。ペンネームアッシュさんからいただきました。バタヤンさんこんばんは。こんばんは、私は今月から海外の大学に正規学生として通うことになりました。私は紙の本派なので、持っていく本を厳選しないといけないのですが、なかなか決められず悩んでいます。でもそれも楽しいです。バタヤンさんなら自分を支えてくれる存在としてどの本を持っていきますか、教えてください。向こうでも配信楽しみにしています、といただきました。ありがとうございます。こちらですね、お便りをいただいたのが1月のことなので、もう行っちゃってますね。行っちゃっているでしょうか。取り上げるのが遅くなってしまって申し訳ないですね。すごい悩んじゃいました。もし自分が海外に長期間行くことになって、一冊だけ持っていくとしたら何にするか、すごい悩みますね。皆さんはこれを聞いてくださっている方は今思いつくことがあるでしょうか。そもそも何度も読み返すような、自分を支えてくれるようなお守りっぽい本ってあるものですかね。どうでしょうか。海外に限らず新天地というか、期待もあるけれど未知の世界へ、不安な気持ちのまま新しい環境へ行くとして、私がたった一冊持っていくなら何かなってすごい悩んで考えて、これかなっていうのを決めました。そんな今夜の勝手に貸し出しカードは、二階堂奥羽さんの八本足の蝶にしました。二階堂奥羽さんというのはですね、25歳の若さで亡くなった、自殺をされてしまったんですけれども、女性の編集者さんなんですね。で、彼女が生前残していた日記ブログが八本足の蝶という名前で、その時のペンネームが奥羽さんなんですね。で、この日記と生前親しかった人、仕事関係の人の文章を一冊の本にまとめたのが、この八本足の蝶という本なんです。で、この本は本好きの間で熱狂的な人気があったというふうに聞いてますが、伝説の本といった感じで、ポプラ社から2006年に初版が出ていて、私が持っているのはその初版版なんですけども、入手困難になっていました。私も古本で探して結構高額でこの初版版を買ったのを覚えてます。それが実は2020年に川出書房さんから文庫で復刊したんですよ。で、この本が本屋さん、書店員さんの間でもおそらくかなり人気があったんじゃないかなと想像するんですけれども、復刊した当初は割と本屋さんで大きく扱われてたりしたのを私も結構見かけましたね。というわけで、絶版に近い形だったのが復刊したので、今もまだ比較的手に入るんじゃないかなと思って今日ご紹介します。奥羽さんという人はですね、大変な読書家で、ものすごい数の本を読んでいて、その書評も人気があったわけなんですけど、日記ブログの方は、読んだ本の引用とか日常のこととクロスされた本の紹介、もしその当時にインスタグラムがあったとしたら、インスタに載せる程度のなんていうかパーソナルな日常の話と書評がミックスになったようなブログですね。で、これが本好きの間で人気があった、特に書店員さんとか出版関係の人が彼女の感性に惹かれるのは、よくわかるといった感じで、読めば読むほどこう溢れるような感性と、人間としての彼女の魅力に嫉妬さえ覚えるような、そんな本です。さて、私がなぜこの本を知ったのかっていう経緯と、そしてたった一冊持っていく本にどうして選んだのかという話をこの後していきたいと思います。 この八本足の蝶という本を知ったのは、先輩編集者の先輩から八本足の蝶みたいだねって言われたんですよ。私がね、私自身が大学生の頃から書評ブログというほどではなかったですけど、読んだ本を、おすすめの本を紹介するブログホームページみたいなのを作っていて書いてたんですね。出版社に入社して営業に配属になってからも続けていて、編集部はいくつか異動になったんですけど、本名とは違うペンネームでひっそりと続けてまして、ブログのプラットフォームはね、最初はビッグローブかなんかだったんですけど、途中でエキサイトブログに引っ越したりとか、まだアメブロがなかった時代なので、かなり HTML も自分で書いてカスタマイズしたりしながらアップしてましたね。切り板ゲットってわかりますか？アクセスカウンターをつけて切り板をゲットすると、ちょうどいい線とか PV がちょうどいい切りのいいところに止まると、なんかキラキラキラって画面がきらめくみたいな仕組みをつけたりとか、そういうカスタマイズをしたサイトを作ったりしてましたね。で、何度かそういうブログのプラットフォームを引っ越したりしながらブログを続けてたんですけどね。で、そうやって密かに更新している書評ブログみたいなものが人気があって、会社の人の中で私が書いてることを知ってる人はごくわずかだったんですけど、その数少ないブログ読者の先輩が、川端ちゃんは八本足の蝶みたいだねって言ったんですよ。で、八本足の蝶って何ですかって聞いて、知らないの、読んだ方がいいよって、本になってるんだよ、伝説の本だよって確か教えてくれたんですよ。で、古本で探して結構な値段するなって思いながら買った記憶があります。この二階堂奥馬さんという人は1977年生まれで、私は79年生まれなので、ほぼ同世代なんですよね。で、奥馬さんは25歳で亡くなっているっていうことに本を読んですごくショックを受けましたし、こんな風に本を愛して出版社に入って中野みどりさんとか穂村弘さんとかとお仕事をして認められていて、仕事もで恋人もいて、すごく話の合うソウルメイトのような書店員さんとの出会いもあったりなんかして、それでも死を選ぶっていう、自らの死を選ぶという結末になってしまったっていうことに、すごくショックを受けましたね。で、初めて読んだ時、この人はこのあと自殺してしまうんだっていうことが分かっていて、帯にも書いてあるし、それを先輩にも聞いてたんで、結末が分かっていながらその人の日記を読むっていうのは、なんかすごくいけないことをしているような背徳感というか、見てはいけないものを見ているような気持ちになりましたけれども、それから何年かして何回か折に触れてパラパラと読んだり読み返したりするたびに、この人はこのように文章を残すことができて、そしてそれをたくさんの人に、本好きの人に読んでもらえてよかったんじゃないかなと思えるようになり、この25歳の豊かな感性のままコンプリートされたんだなっていうふうにちょっと解釈をしましたね。で、私がこの本をたった一冊連れていく本に選んだ理由は2つあるんです。一つは、この奥羽さんはとても柔らかい豊かな感受性と、人とか言葉への感性の鋭さを保ったまま25歳で止まっている、この本の中で時が止まっているわけですよね。でも私は25歳のままでは止まっていなくて、年を重ねて、どんどん鈍感になってる気がするというか、仕事をうまく回していくには、あと自分の心を壊さないようにするためには、どんどん鈍感にならざるを得ないところがあるのかなと思うところがあって、いちいちどっぷり落ち込んだり熱を出したりしていられないというか、奥羽さんという人は気持ちのアップダウンも読む限りちょっと激しそうではありますし、割としょっちゅう熱を出したり、なんか転んで怪我をしたりしているイメージで、あとお洋服とメイクも好きみたいなんですよね。多分すごくおしゃれな方だったみたい で、デパートでお洋服を買ったり、化粧品売り場で ファンデーション、新しいファンデーションを買ったり、まあ、少し吹き出物ができていることに悩んで違うブランドで化粧品をね買ったりすることに、まあ、ワクワクしたりしている高揚感みたいなのを日記に書いてらっしゃるところもあって、そういう感覚も含めて、なんというか私はすっかり摩耗しちゃったなって思うところがあるんですよね。最近はお洋服も化粧品もネットでポチって買うことが多くて、まあ、デパートで買って丁寧に包んでもらってすっごいワクワク持って帰るみたいなのをちょっと薄れちゃってるとこがあって、ファンデーションがあと切れそうだとか化粧水が切れそうだとかも、まあ結構な値段のするワンピースとかも着丈何センチならいけるだろうってネットでポチッと買って、そしたらもう翌々日には届くみたいなことにすっかり慣れてしまって、そんな風にこなれてしまった自分の感性をこの本を読むと取り戻すみたいなところがありますね。この24、5歳の奥歯さんの日記を読むと、ああ私にもこういう感じがあったのになと思ったりとか、するという意味で選びました。そしてもう一つの理由は全く逆なんですけど、私この本を読んでも奥歯さんに似てるなって思うところはすごく少ないんですよ。あと共感するところははっきり言って全くないって言うと言い過ぎだけど、ほとんどないんですね。でこの奥歯さんに共感もしないし共鳴もしないっていうところを確認するために読んでるところもあって、まあ、ちょっと今までの話と矛盾するようなんですけど、例えばこの8本足の腸の中には、まあ、ざっと数えて300ぐらいの本が紹介されているんですけど、ほとんど読んだことがない本ばかりで、あとこの本何回も読んでるのに、これを読んでからこの本買って読んでみようって思った本は一冊もなくて、そのくらい趣味が合わないっていう、すごくないですか。同じぐらいの世代で本好きでもこんなに趣味が合わないってことあるんだなっていうことにもびっくりしたりしますけれども、まあ例えばですね、この日記の中に好きな本を3冊選べと言われたら私は次の本を選ぶっていうふうに奥歯さんは書いていて、どんな3冊かというと、ビトゲシュタインの論理哲学論考と、ホルヘ・ルイス・ボルヘスの伝記集、ポーリーヌ・レアージュの王女の物語という、まあ、翻訳ものですねの3冊を挙げています。一個も読んだことないし、どんな本なんだろう、すごい読んでみたいとも思ってないっていうね、まあ、そこもちょっとこう面白いところなんですけどね。でこの日記の中で前半はさっき言ったような少し買い物に行ったワクワク感とか、仕事の合間に神保町の古本屋さんに、まあ、寄り道して、まあ、サボってるっていうか会社に電話して本屋を巡って戻ってこないみたいな、まあ、ちょっと微笑ましいシーンもあったりして楽しそうに働いてるんですけど、だんだんまあちょっと彼女のメンタル的にしんどそうになっていって、熱を出したり体調が悪そうな描写も続いていて、後半の方はですね、もうかなりの部分が本の中の引用だけになっていくんですね。奥歯さんの字の文がほとんどなくて、何かの本から引用されてるんだけど、そのどうしてこの部分を引用して、どういう気持ちでどういうことを伝えたくてここを引用してるのかとかはあまり書かれていないので想像するだけなんですけど、その引用されてる箇所を読んでも私もあ、なるほどとか確かにとか思うところがほとんどなくて、なんでここを引っ張ったのかなとか、どういう意味でこれをいいなって思ったのかなって思うだけっていう感じなんですよ。まあそれをもってして私はやっぱりこの奥歯さんっていう人はすごいタレンティッドな人だったんだなって読めば読むほど思う、まあ、ギフテッドな感性といいますか、ちょっと超越したところがある人で、その奥歯さんと自分は 似てないっていうことを確認することで、なんというかこんな言い方をしてはなんですけど、ほっとするところがあるという意味で、あの折に触れて読み返す本だという2つ目の理由でした。今日は八本足の蝶から紙フレーズをご紹介したいと思います。二階堂さんだったらこんな時なんて言うだろうとよく思う。彼女がいたら面白かったのになと思う。30代40代になった彼女と話がしたかった。どんなに面白い魅力的なすごい人になったんだろう。今はまだ誰にも見えていない大切な価値観を彼女はきっと掴んだと思う。残念だ。こちらはですね、穂村弘さんが、二階堂大久さんに寄せて寄稿されている文章です。何人かの方がこの本の最後に寄稿文を載せられているんですけれども、私はこの穂村弘さんの文章が大好きで何回も読み返しています。こんな風にこの人だったらなんて言ったかなって後になって、亡くなった後で思い起こされる人っていうのは誰にとっても一人二人はいらっしゃるかもしれないんですけど、なかなか いないですよね。そういう人になれたってことにすごくいいなとも思うし、私は穂村さんのすごいファンなので軽く嫉妬も覚えるというか、感性の塊のような穂村さんが二階堂さんだったらなんて言うんだろうって思い起こす人だったんだなっていうことにこうじーんとくるものがあります。ただこの前の下りが少しあって、二階堂さんがこの編集者としてね、穂村さんと仕事の打ち合わせに来た時に、終わりがけに突然テーブルの上に水着をポンと置いて、これから泳ぎに行きませんかって言ったっていう下りがあるんですよ。結構すごいびっくりしますよね。そう、水着をね出してきて、これから泳ぎに行きませんかっていう、やっぱり変わった人だったんだなって思うところもあるし、そのエキセントリシティ全てにおいて本物だったっていうふうに、穂村さんは書いてらして、シンパシー以上にすごいソースに出会ってしまったという興奮も大きかったっていう表現をされていて、すごいなと思って、そうか、シンパシー以上にすごい人に出会った時の興奮っていう褒め言葉があったかと思いました。もし今この人が自分の後輩として、編集者の後輩として部署に入ってきたり、新入社員として入ってきたりしたら、ちょっと扱いきれなかっただろうなって思うとともに、なんというかこの素敵な本をたくさん作ったであろうにもったいないなという気持ちもしたりします。リクエストをいただいたところから随分と話が逸れてしまいましたけれども、ペンネームアッシュさん、海外で今は頑張ってらっしゃるでしょうか。一冊持っていくのにすごく共感する、自分の気持ちに寄り添ってくれるような本を持っていくという手もあるし、逆になんというか自分とは共感しない本を持っていくことで、自分が変わってないこととか自分らしさが失われてないことを確認するっていう手もあるんじゃないかなと思ってご紹介しました。最後までお付き合いいただきありがとうございます。海外留学頑張ってください。さて、今夜もお時間になってしまいました。真夜中の読書会おしゃべりな図書室は、リスナーの方からのお便りをもとにおすすめの本や漫画をご紹介しています。インスタグラムバタ読むからメッセージをお寄せください。それではまた来週水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。